ゴスペル安らぎの部屋へようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペル安らぎの歌をご紹介したいと思います。今日のパーソナリティはピーターと
シオンです。
よろしくお願いいたします。それではですね、早速、1曲目、入っていきたいというふうに思います。
はい、1曲目は作詞ダニエル森清さん、作曲森シオンさんで大きな愛です。どうぞお聴きください。
1曲目、大きな絵聞いていただきました。今ですね、東京アンティーク協会のホームページでは、個人の騒がしい、一日というふうにバナータイトルでは出てますけどですね。このブログは1週間続きますけれども、今個人の事務局、あるいは、海外のですね、カンボジアやブラジル、フィリピン、ザンビアのですね、個人の様子などがですね、ブログで掲載されていましてですね、特集みたいな形で、今週1週間土曜日まで、今週のですね、ブログが続きますけれども、そういった中で、個人の事柄をちょっと紹介しつつですね、お話を、このラジオでもさせていただければというふうに思いましてですね、それで1曲目が大きな愛っていうのはですね、どういうことかっていうと、カンボジアのですね、子供たちが実はこの曲が大好きでですね、ことあるごとに、近くのですね、カンボジア個人の近くの教会で、全員でですね、大きな愛をもちろん日本語でですね、この歌うというかですね、そこで特別賛美をさせて、いただけるというふうなご方針もあったりとかで、いろいろとですね、大きな愛が用いられてるんですよね。そしてカンボジアでも大人気ということなんですけどもですね、すごくいいですよね。
そうですね、私も大きな愛大好きなんですけども、カンボジアの個人の子どもたちが日本語で歌うっていうのがですね、私も何度か聞いたことがありますけども、非常に感動的なことだというふうに思っています。で、ピーターさんはカンボジアの個人の子どもたちの様子を見て、個人の孤児たち の思いが与えられたっていうふうにお聞きしましたけれども、その辺をちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、そうですね、あれは2002年ぐらいだったんですけども、ちょうど私はですね、東京安定教会に行き始めてですね、合祀をいろいろとさせていただけるような、ことになった時にですね、カンボジアで孤児院を営んでるっていうことをですね知りまして、その時は新聞や雑誌でですね見ていたんですけれども、その時にですね、笑顔を取り戻せというような写真集がですね、カンボジアのですけれども、 出てたんですよね。礎の四孤人ということですね。笑顔を取り戻せっていうですね。で、それをこう見ていましたらですね、カンボジア孤児の事柄が非常に事細かに書いてありまして、前田さんや、当時のですね、正倉主事の、長崎教会の木原牧師のですね、コメントが載っていたりとかで、すごく、いいなっていうふうに思いまして、それからですね、礎の石っていうですね、これは聖書の言葉から取っていましたですけれども、つまり見捨てられた石が土台石、その中東では家は石で作られていましたですけれども、その家の、いわゆる土台ですよね、土台となったんだっていうふうなこう意味をですね、知りましてですね、すごく心に私はですね、それが響きましてですね、いつかそういう子供たちのための働きをしたいなっていうふうにこう思い始めたのが最初だったんですね。
はい、それではここで2曲目を聴いていきたいというふうに思います。山下敦さんで君の未来に、どうぞお聴きください。
心にたった一つの言葉だけ残る。この道を進め、これが君の歩く道だと。君の瞳に映る輝ける未来を信じ続けて、歩く力を今君に届けよう。変わらない言葉で君の未来に祝福。
はい、2曲目の君の未来に聞いていただきましたですけれども、非常に安らぎの歌でもですね、こういうすごく強い、たくさんのね、安らぎの歌にすごくこのメッセージが入っていますけれども、君の未来にだとか、先ほどの大きな愛に関してもですね、あなたは愛されている、それからですね、君の未来ということでですね、君の未来においては神様の手がありますよっていう風な曲ですけれども、非常に個人の子供たちにおいてもですね、カンボジアにおいてもですね、そういう内容を、カンボジアの責任者のルツ前田さんからですね、いろいろ、子供たちに説明してですね、非常にやっぱり心に響いてるんだなっていう風に思わされたんですよね。前にですね、カンボジアに、チームとして私も行かせてもらった時に、その時はギフスも一緒だったんですけれども、ミニコンサートっていうのをですね、カンボジア孤児院のですね、施設内でやりましてですね、その時にですね、ギフスが歌ってですね、それから子供たちと最後にですね、全員で大きな愛を一緒に歌ったんですけども、これは非常にこう感動的だったんですよね。で、すごく神様のですね、深い祝福をですね、注ぎかけっていうのをですね、こう受けましてですね、感動したんですよね。
今回 のブログでもですね、カンボジア、いろんなところからブログが載せられてますけど、その中で一人 の少年だったと思うんですけれども、紹介がされていて、今はこんなに成長しましたっていう内容と、きっとこの子はここに来ていなければ死んでいただろうっていうような内容のことが書かれていたんですけども、そういう子どもたちが本当に集められて、今未来ある一日一日を過ごしているっていうのは本当に感動的だなっていうふうに思わされています。
そうですね、本当に個人に素晴らしい、神様のご計画があるなというふうに思わされています。 それでは3曲目入っていきたいと思います。
はい、3曲目は谷口素子さんで永遠の愛です。どうぞお聴きください。
3曲目、永遠の愛、聴いていただきました。ですね、個人の働きは、今、海外でですね、3つ、進んでいますけれども、さらにですね、国内でも、個人の働きを始めなさいと、神様からのですね、語りかけを受けて、導きの中で、国内のですね、個人、つまり国内ではですね、児童養護施設って言いますけれども、そのですね、働きを、今、支援をですね、し始めてるんですよね。それでですね、今、個人のための児童養護施設ですけれども、建物がですね、福島県の郡山市に与えられています。それでですね、今、そこに、建物じゃなくて、すみません、土地ですね。土地もね、いや、信仰的にも与えられていますけれどもですね、今からその実際の、現象を見始めていきますけれども、今建物の段階に来ています。それで設計とかですね、それから施工、また業者に関してもですね、いろんな選定をしていくと、そういう今、流れ、段階に入ってきていますんで、皆さんぜひ、神様の、ご計画の中で、設計、それから業者だとか建物が建っていくようにぜひお祈りいただければというふうに思いますし、また必要なね、経済が今すごくこういろいろドーンとこう来てますんでですね、そのためにお祈りをしていただきたいというふうに思います。それでですね、最初にやはりスタートしていくっていう段階の中で、当時ですね、皆さんもご承知である東日本大震災が、こう、許されたわけなんですよね。3月、2011年の3月1日、3月11日ですけれどもですね。で、そこから、1ヶ月も経たないうちにですね、我々の教会の賛美隊がですね、被災地に行ってですね、賛美を通して多くの方々に慰めや励ましをですね、神様が与えてくださるという、そういうようなご奉仕をこう導かれていたんですよね。その当時のことを覚えてますか？
はい、覚えてます。映像もその時からその頃から撮り始めていたと思うんですけども、その映像を私は見ました。
はい、まずですね、教会から賛美隊が行きまして、それでですね、仙台のですね、石巻だとか特に被災したようなところに行ったんですよね。それで、まずはギフツが、 行ったんですけれども、それは写真にもなったり映像でも出てましたですけれどもですね、非常にあの避難をしている体育館でですね、ギフツがそこであのミニコンサートっていうことで、したんですけれどもですね、その時にこの輝く光の中で中をかなをですね、歌ってですね、非常にあの多くの方は感動していたというふうな状況が映像にも出ていましたし、またギフツはですね、あのいろいろなこうエピソードを持っておられてですね、この曲がすごくこうそういう方々にこう触れたっていうふうにですね、聞いた時にやはりゴスペルの持つ力っていうのをですね、非常にあの思わされたんですよね。で、そこから、あの個人の働きにこういろいろ発展していくというふうな流れがその時にもあったんですよね。はい、非常に曲っていうのはやっぱりその曲を通して神様の愛が注がれていくっていうのは素晴らしいですよね。
そうですね、あの今回カンボジアの個人の子どもたちが大きな愛をあの歌ってくださってましたけれども、あの日本 の, あの児童養護施設でもですね、あのたくさん の, あのゴスペルが歌われるんじゃないかなって今から楽しみにしています。
そうですね、またザンビアでもですね、すごくお子さんがゴスペルをですね力を入れてるっていうふうに聞いてますけれども、子どもたちも非常に喜んであの賛美をするっていうことをですねこう見てますけれどもですね、すごくあのやっぱり子どもたちや、まあ、いろんな方々においてもそうですし、ゴスペルを通して彼らに神様の愛が伝わっていくっていうのはですね、非常に素晴らしいことであるなというふうに思いますよね。フィリピンにおいてもそうですし、またブラジルは今一時休止中ですけれども、近々、ね、再開の予定ですからですね、そこもお祈りしていただきたいんですけれども、やっぱりこのゴスペルを通しての、神様の力、ね、それがですね、子供たちに、それから、全世界に広がっていくということですね。非常に期待しつつですね、主のですね、ご計画を見ていきたいなというふうに思いますよね。それではですね、最後の曲に入っていきたいというふうに思います。
はい、この中でもお話がありましたけれども、最も用いられたと言われています曲をご紹介いたします。淵野翔子さんで輝く光の中で、どうぞお聴きください。
今歩き出す苦しみ悲しみ痛みも全て知ってる一人のお方がいる。あなたの求めてる Your answer is right here. Why don't you call his name? He shall hear your voice. 輝く光の中もあなたが歩けるように、涙を拭い前を向いて歩こう、一人じゃないから。
はい、最後になりましたですけれども、最後の曲のですね、輝く光の中でというふうに紹介しましたが、これ輝く光の中をのですね、間違いでした。訂正します。はい、皆様、いかがだったでしょうか。ゴスペル安らぎの部屋では、皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りを寄せください。それではまたお会いいたしましょう。明日のパーソナリティは、ノア・テレビさん、鈴谷さんです。それでは、